お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
どうも、こんばんは。
今回の東京オリンピックですけども、見てらしてどういうふうな感じをまず受けられましたか？
まあ、皆さんもご存知の通りね、このオリンピックが始まる前からいろんな問題があり、始まってからもね、なかなかこう、みんなが入っていけるかいけないかってある中で、まあ、始まってみれば熱中している自分もいるし、多くの人が熱中しているんですけど、そういう意味で言うと、こうなんかメダル争い云々っていう以上に、こう記録もいっぱい出てるんですが、それより記憶に残るシーンのが多い、なんかそんなオリンピックっていうのが私の中で印象ですね。
そうですね。日本で見てらっしゃる方はそうでもないのかもしれませんね。周りがそのコロナウイルスの感染がすごいんで。だけど、このオーストラリアみたいなところでテレビを見てるとですね、本当に割とこのオリンピック、私も正直言って、かなり熱中できましたね。いくつかのシーンで。
うん、そうですね。本当に。
はい。特に私が印象に残ったのはですね、スケートボードですね。このスケートボードコミュニティっていうのはなんか本当に仲がいいコミュニティだなと思ったんですけど、特に女子ですね、最後の女子のパークでしたけども、これなんかはですね、まあ、優勝したのは四十住さくらさん19歳ですけども、その2位に銀メダルを取ったのが平木心那さん12歳って、また最年少記録メダリストの更新したんですけども、ここでですね、私がそのメダリスト以上に注目したのは、岡本美嗣さん、彼女は4位だったんですけれども、3回目のランでですね、勝負かけて、それ失敗して、転んで、ボールの底で泣いてたんですよね。そしたらですね、オーストラリアのポピー・オルセンとかですね、他の外国選手が来て、彼女のところへ駆け寄ってですね、肩を抱いて、慰めて、その後、肩の上に担いで連れてっちゃったんですよね。それを見てたら、すごくなんか、これはいろんなところで新聞写真なんかにもなりましたけども、本当に感動的なシーンでしたね、あれは。
そうですね。だからあそこに関してはおそらくスケートボーディングに馴染みがない方もそうです。それは私も含めてですし、もうもちろんあのシーンを見てこうグッときたものがあったと思いますし、私の知り合い、まあ私も含めてですけど、こうスポーツに関わっている方、もしくはオリンピックにもともと出場されてた方とか、そういう方からすると結構今回のオリンピックって厳しい目で見てる方が本当多いんですよね。このマネジメント、うん、上のことも含めてですし、うん、なんですけど、やっぱあれを見て、なんかまだスポーツ、もしくはこの特にオリンピックですね。オリンピック捨てたものじゃないなって、こういうシーンがまだまだこれから出てくるんだって。なんか、そういう意味で言うと、オリンピックやスポーツを普段から見ない人にとって、もしくはスケートボーディングにその馴染みがない人、もしくはもうかなり見ちゃって、今回のね、いろんなごたごたの、ことだったりとか、もしくは時間が、果たして季節がこれで良かったんだろう、いろんなものがある中でも、それをこう少し払拭するような、少しこう本当スポーツのもしくはオリンピックのこう未来を見せてくれるような、そんな、ものが詰まったワンシーンだった。なんかそんな風な印象ですね、僕自身は。
そうですね。特にスケートボードなんかその典型かもしれませんけども、大抵の選手がカリフォルニアでみんなで一緒でやってるんですよね。で、ツアーも一緒に回ったりなんかしてますんで、仲いいのは当然といえば当然かもしれませんけれども、もうそういうふうに、なんていうんですかね、ナショナリティを超えて国際化してるところがすごくありますよね。
はい。なので、やはりこうスポーツによって、もしくはこの競技によって全然こうコミュニティというか、関係性が違うなっていうのはすごく感じますし、まあそういう意味で言うと、このね、若い日本の世代に関しても、当然効果がないぐらい練習してきたってコメントが出てきたりする一方で、それこそこの桜選手、緊張せずにこの舞台を楽しんでベストを出すとか、
うん、
ね、あとは、それこそ自分のかっこいい滑りを見てほしいとか、いや、メダルに関しては、うん、なんかそうもあんま思わないですみたいなコメントがさらっと出てくるあたりとかが、うん、なんかこう、自分の見てほしいとか、楽しみたいとか、あの人よりもさらになんかかっこいいものをっていう、こう、すごくポジティブな、こう、カルチャーがあるなっていう、なんかそういうのを当然ストリートの方もそうでしたし、このパークの方でも感じた、もちろんコンペティブに記録を、争う、メダルを争う、もうギリギリの戦いをやってる競技もある一方で、こういうものもあるんだ。どっちがいいではなく、 こう新しいスポーツの、新しいオリンピックの楽しみ方っていうのをこう見せてくれた、その典型かなっていうふうに思いますね。
これ、彼女たちが若いからですかね。それとも新しい世代はみんなそういうふうな考え方ですかね。
これはわかんないですね。個人的なものかもしれないですし、まあもしかしたらこの、スケートボーディングというこのカルチャーかもしれないですし、まあ以前の放送でも言ったこの年齢っていうことで、当然、ね、もともとオリンピック種目でもなかったもので、この年齢なので、もうただただ自分が楽しみたいっていうこともあったと思いますし、その辺は多分本当にいろんなものを含まれてるんですけど、でもこう、なんかハッとさせられる。私もコーチとして、競技を楽しむ、記録に臨む、相手を倒す、メダルを取るっていうことと、この競技を楽しむっていうところ、なんかそこをすごく気づかせてくれるような、まあ、パフォーマンスと、そのモーメントと、あとはこういうコメントでしたね。
一昔前だと本当に今大会の中国選手みたいな感じで、なんか国を背負ってるような感じで、硬い表情してやってた気がするんですよね。それからとその新しい人たち、それからもう陸上競技なんかもそうですけれども、ジャマイカの選手がどんどんメダルを取ってましたけど、彼らは実際、稽古といいますか、トレーニングはアメリカでやってるんですよね。アメリカになんか友達がいっぱいいるのは当たり前ですけども、そういう感じで本当にもう、ボーダーを超えてといいますかね、そういうふうになってんじゃないかですかね、スポーツの一部は。
おそらくそれがオリンピックにとどまらず、スポーツの私はいいところだと思いますし、まあ実際私もこうやってオーストラリアのシドニー FC というクラブで、コーチをしてますし、まあ、このうちのクラブにはいろんなバックグラウンドを持った、コーチもいるように、そういう意味で言うとスポーツというのは特にアスリート、そのプレイヤーになる方は結構この国境って国だけじゃないんですけど、その心も含めたボーダーをこう、焦がしやすいというのはもうシンプルにパフォーマンスでこう勝負をしたり、もしくは記録で勝負をしたりしているので、別に、1秒、2秒、もしくは何センチや、こうトリックに対しての点数があって、そこに、いや、あの人は日本人だからプラス何点とか、いや、あの人はオーストラリア人だから何点っていうものはないんですよね。だから、そういう意味で言うと、やはりこのスポーツというのは、そういうふうな、このボーダーを超えやすい。ボーダレスとかシームレスになりやすい。まあ、だからこそ、やはり今回のオリンピックっていうのは、ポジティブなメッセージも残した面、そうではないところもいっぱいあった。それを、まあ、日本という国で行ったという意味で、私たち日本人、私は特にスポーツ関係している人間として、もっともっといいところの日本や、いいところのスポーツのいいところを発信していかなきゃなっていう、そういうところもなんか感じましたね。
ちょっと話を戻すようですけど、その陸上競技ですね。面白いシーンがあったでしょう。ハイジャンプですけども。金メダルを二人で分け合ったっていうのがありましたよね。
見たことないですね。
今まで私そんなことができることすら知らなかったですけども。ハイジャンプ、イタリアとそれからカタールでしたっけ。その選手たちが、両方とも同じ記録で終わったんですけども、審判が来てですね、金メダル二人でシェアするかって聞いたんですよね。俺本当びっくりしましたけどね。本当にもう一回決勝戦やるのかと思ってましたけどね。
いや、まさに私もそのシーンをちょうど、こっちで、ね、それこそライブで見てて、で、記録は一緒で、今まさにそういうことで、じゃあジャンプオフでってこうね、解説というか、オーストラリアの人が言ってるとこで、まあちょっとチラチラなんかオフィシャルの人が言ってるのは聞こえたんですけど、はっきりは聞こえなくて、で、その後に二人が抱き合ってっていうのがあって、で、その後、ジャンプオフではなくてメダルを分け合うって、だ本当にまさに、ランスさんが言ったみたいに、そんなことが、可能なのかっていうこ とと、でも二人はもともと友達ですし、カタールの選手に関してはずっと世界選手権でも優勝したんですけど、オリンピックで金メダルはなかった。イタリアの選手に関しては、確か2016のリオで足首を怪我をして出れなかったんですよね。っていうこともあって、多分お互いにそういうストーリーがある中での、あのメダルだったので、多分後日はで、ね、ツイッターか何かで、負けた方が夕食をおごるんだ。っていうふうに、二人で約束したんですけど、二人とも金メダルだったから、自分の分は自分で払わなきゃねっていう、それぐらいだった二人。だから、さっきもおっしゃったように、こう、やはり競技を通して、こう、もう国境を越えて、そういう、つながりができてるっていう、もうそこに関しては、本当に、なんか、素晴らしいっていう言葉はちょっと安っぽくなるんですけど、なんか、スポーツっていいなって、改めて思ってしまいましたね。
ところで、伊藤さんだったらどうします？ジャンプオフしますか？それともシェアしますか？
いやー、もちろんね、誰と競ってるかによると思うんですけ
そ
ど、
うですね。
はい。それが例えばね、もう永遠のライバルで、もう絶対に彼がとか譲りたくないっていうんだったら、もしかしたら意地であるかもしれないですけど、まあ、そういう意味でバックグラウンドもあると思いますけど、なんかあんなことがあるんだったら、なんか私もね、そういうシェアっていうのがあるんだったら、そういうことをしてもいいのかなっていうふうに思いますし、なんか、いや、それがパッとあの二人出てくるのが、今考えてもすごいなって、多分僕はシェアしようなんてパッと言えないんじゃないかなと思っちゃいますね。
そして嬉しそうでしたね、二人とも。
いやーね、嬉しそうでしたし、その後ちょうどね、100メーターのスプリントがあって、ジェイコブ選手ですよね、イタリア人。もう100メーターでそれで金を取って、でそれでまたそこで抱き合う、イタリア人同士で抱き合うっていうシーンですね。まさにその後にあった。あの日は、だからその前のトリプルジャンプでも、女子のトリプルジャンプでも、ベネズエラが初の金メダル、しかもワールドレコードを出して、で、周りの選手がそれに、こうみんなわーっと盛り上がって、こう同じセレブレーションするっていうシーンが見られて、なんかあのちょうど瞬間の30分か1時間ぐらいは同時に見てたので、なんか、陸上競技やったことないですけど、いいなって素直に思いましたね。
なるほどね。はい。それではその最後にですね、ちょっとスイミングの話をしておきたいんですが、スイミングオーストラリアにとって本当にお家芸ですけども、女子は本当に素晴らしかったですね、この光線のオリンピックでは。
いやー、なんかもうこれで確実にオーストラリアのスイミングの、また特に女性の競技人口は増えるでしょうし、いい意味でスポンサーというか、そういうサポートしたいっていうところも多く出るでしょうし、何か本当、オーストラリアのスポーツというか、もうなんかオーストラリアの顔のような、なんか、そんな象徴というか存在でしたよね。
そうですね。特にイースカン名場面はですね、そのオーストラリアのアリアン・ティトマス選手と、それからアメリカのケイティ・レデッキー選手の対決ですね。200メートル自由形、400メートル自由形、800メートル自由形とありましたけど、2勝1敗でオーストラリアに軍配上がりましたけども、これも本当に結構みんな、次はあれだ、これは、次はこれだっていう形で熱狂してましたよね。
そうですね。だから、なかなかね、普段私たち生活して、まあ、多分毎年のように、世界選手権等はあるんですけど、私自身も当然水泳を毎年見るわけではないので、だからそういう意味で言うと、この4年の一度オリンピックで、まあ、さっき今までも触れてきたような様々な競技、まあ、この水泳とかにこう注目して、そういう話題がお互いに出るって、なんかそういうものって私はすごく素晴らしいし、多分それが積み重なっていくから、多分、こう、スポーツのカルチャーっていうものが、その国に芽生えていくんだなっていうふうに、そんな風に、そういう話というか、いろんなところの、こう、チャットだったりとか、いろんなの見てると感じますね。
日本柔道復活しましたけど、この水泳は全く今回戦はダメでしたけど、本当にアップダウンありますね。その水泳の唯一明るいところはですね、大橋悠依選手、400メートル個人メドレー、200メートル個人メドレー、両方で金メダル取りましたんで、このダブルゴールメダリストですね。彼女だけでしたね、今回戦は。日本では。
そうですね。なので、もちろんね、いろいろあっちもコメント出て、平井ヘッドコーチも今回退任っていうふうに出てましたし、まあ、今回の目標設定、この記録に対する目標設定とかに関して、私たち自身にミスがあったみたいなことは、はっきりと発言はしてるんですけど、私はやっぱそういうことが言えるっていうのが、素晴らしいです。やっぱり平井コーチ含め、本当に多くの方が今まで積み上げてきたものがあるので、だから私は多分これをきっかけにまた日本の水泳っていうのは大きく変わると思いますし、それは日本の柔道が、メダルが取れない時期、もしくは大会があって、そこから大きな舵切りをして、今の井上康生監督も元になってしまいましたけど、だったり、私の知り合いでも石井さんっていう方が、分析で入ってるんですけど、柔道で。そういう方の影のこのスポーツサイエンスやデータサイエンスやテクノロジーを使った、大きな躍進が柔道躍進や、今回のオーストラリアの水泳の躍進にあるので、何かこう、また日本の水泳はここから大きく変わるっていうふうに。まあ私はなんかそういうふうに確信してますね。
そう願いたいですね。
はい。
はい。あとは閉会式があって、本当に終わっちゃいますけれども、4年後が楽しみですかね。どんなオリンピックになるか。
もう3年後ですね。
そうでしたね。3年後でしたね。
そうですね。もう3年後。で、しかもこの半年後には今度は北京で冬季のオリンピックがあるという。
そうですね。
もう、ね、本当に目まぐるしい。そういう意味で言うと、やはり今回見ててスポーツの素晴らしさっていうのを感じる一方で、まあ、100メートルのファイナル、男子のファイナルでは、まあ、フライングがあって、それで即失格、もしくは100メーターでも、足の怪我、で、途中危険。まあ、いろんな競技で怪我であったりとか、転倒であったり、事故であったりとかで、本当にこの4年、5年、もしくは 10年をかけてきたものが、こう一瞬で、終わってしまう、1センチで終わってしまう、1秒で終わってしまう、届かなくなってしまう。なんかそういう、難しさ、ピークを持っていく難しさや、記録を出し続ける難しさ、そういうものを私個人としてすごく、コーチとして感じましたし、コーチとしてじゃあどういうところにそうやって向かおうかっていう、学びにもなりました。まあ、あと最後、付け出すなら、やはりもうこのオリンピックは当然終わりに向かってますし、もうこれあとは閉会式や、あと1日2日越すだけですけど、まだそういう意味で言うと、日本でもそうです、オーストラリアでも、私のいるシドニーでもロックダウンが続いてる。要は今度は終わりの見えないまだコロナとは戦いが続いてる。そういう意味で言うと、このオリンピックが終わったからこそ、私たちがこのスポーツから得た感動や、この団結心っていうもので、やはり、目に見えない、このコロナウイルスというものとも、私は、個人的にもしっかり戦い続けていきたいな、そういうふうに思いますね。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。